こんにちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年8月14日のマス.AG カテゴリから、計16本の論文をお届けします。1本目は、ロジャー・カサルズさんによる、モノドローミー・オブ・プレーン・カーブ・シンガラリティーズ&クイバー・ミューテーション、平面曲線特異点のモノドロミーとキバー変異です。この論文では、平面曲線特異点という図形が尖ったり交差したりする不思議な点について、そのトポロジー的な性質をキバーという有効グラフの変異で分類できるかという難問に挑んでいます。もともと特異点の形から作られるキバーを変形させても、その本質的な情報は変わらないはずだという予想がありましたが、変形が進むと元の幾何学的な意味が見えなくなってしまうのが厄介なところでした。そこで著者は、表現論の手法を駆使して3次元からビアウ微分次数付きギンズブルグ代数という非常に高度な道具を持ち出します。特にプラビックフェンスと呼ばれる特定の構造に注目し、次数付きオイラーペアリングという指標を定義することで、キバーの変異クラスから整数モノドロミー化群を完全に復元できることを証明しました。これにより、希薄な特異点の場合、キバーの変異さえ分かればそのトポロジー的な型が決定できることが分かりました。代数的なグラフの操作から図形の形という幾何学的な情報を完全に引き出せるとは、本当に鮮やかなアプローチだと思います。2本目は、ヨーチェン・チョーさんとシアン・フア・チェンさんによるビラソロ・レカージョンズ・フォー・シンプリシャリー・ステーブル・カーブス・ウィズ・コーリディング・マーキングス、標識点が衝突する単体的安定曲線に対するビラソロ再帰式です。この論文では、標識点が互いに重なり合うことを許す単体的安定曲線のモジュライスタックにおける後継積分について研究しています。これはハセット空間をさらに一般化した枠組みで、より柔軟な幾何学的構造を扱っています。研究の大きな目的は、ドリー・ニュマンフォード空間における後継ポテンシャルと KD ブー階層を結びつける一点コンツェビッチの定理を、この新しい空間へどう拡張するかということです。著者たちは、通常の安定曲線から単体的安定曲線への簡約写像を分解して解析するウォールクロッシングという手法を採用しました。有理的な末端の縮約という幾何学的な挙動を詳しく調べることで、単体的安定曲線の相関関数を通常のウィッテンコンツェビッチの相関関数の重み付き輪として表現することに成功しています。さらに、修正されたビラソロ再帰式を導き出しました。通常のビラソロ制約を単体的複体に転送する際、特にストリング演算者を扱うときに必要となる例外的な項を導入しています。また、完了された離散指示ホック空間という概念を導入して、すべての有限指示理論を一つの代数的な構造にまとめ上げた点には、非常に洗練された構成力があると感じます。最後に、ハセット空間では表現できない種数ゼロのモジュライ空間の具体例を提示し、この理論がより広いクラスの幾何学的対象をカバーしていることを証明しました。3本目は、トーマス・プレルバーグさんによるコリジョン HULL コンプレッション4ホーモジーアスケラーマップス&アフォーティーバリアブルカウンタレクサンプル 2ZHAOs バニッシングコンジェクチャー、同時ケラー写像のための衝突法圧縮とジャオの消滅予想に対する40変数の判例です。この論文では、数学の難問であるヤコビアン予想に関連してジャオの消滅予想という仮説に挑んでいます。著者は、ある特定の条件を満たしながら単写ではない、つまり異なる点が同じ点に移ってしまうような四字多項式を見つけ出そうとしました。そこで提案されたのが、衝突法圧縮というユニークな手法です。これは、写像によって衝突が起こる最小の線形部分空間を特定し、そこに写像を制限することで、性質を持ったまま変数の数を減らすという作戦です。さらに、対称リフトという操作を組み合わせることで、より次数の高い同時多項式を作り出しています。 結果として350個もの単項式からなる40変数の具体的な多項式を構築することに成功しました。この多項式はヘッセ行列がべき例でありながら単車ではないケラー車像であり、消滅条件を満たさないことが証明されました。これによりジャオの消滅予想に対する明確な判例が示されたことになります。計算過程をすべて厳密算術で検証している点に徹底したこだわりを感じますね。40変数という規模は非常に大きいですが、理論的な手順に沿って導き出された判例であるため非常に説得力のある結果となりました。4本目はモハメド・アリ・ベラバスさんによるリジディティ・フォーライ・アルゲブラス・オブ・ローカリーフィニテ・デリベーションズ局所有限度関数のリーダイ数の合成です。この論文では票数0の対乗の有限生成可関代数における同関数のリーダイ数についてある種の合成を証明しています。具体的には有限生成されたリー部分代数のすべての要素が局所有限であるとき、そのリーダイ数は必ず有限次元になるという結果を示しました。証明の過程がとても巧みで、共有限分リーであるという概念を導入して局所有限性を局所べき例性に落とし込んで解析しています。また局所べき例同関数からなるリー部分代数が可解であるという定理も導き出しており、代数的な構造を丁寧に紐解いていく構成になっています。この結果はアフィン多様体において連結代数的部分群で生成された部分群が代数的なものであるかという問いや、制御理論における非線形多項式システムの線形化といった非常に実用的な問題への応用が期待されています。単なる線形作要素では成り立たない性質が同関数という構造を持つことで実現される点に代数幾何学的な制約の強さが現れていて非常に興味深いですね。5本目はピオトル・アヒンガーさん、カタリナ・ヒュブナーさん、マルチン・ララさん、ヤコブ・スティクスさんによるタメ・ファンダメンタル・グラップス・オブ・リジット・スペース合体空間の順化基本群です。この論文では非アルキメデス帯状の合体解析空間における順化エタール基本群という新しい概念を導入しています。もともと合体解析空間のエタール基本群は野生的な分岐という現象のせいで有限生成にならないことが多くありました。例えばアフィノイド単位円盤でさえ有限生成にならないというちょっと扱いにくい性質を持っていたんです。そこで著者たちはあえて野生的な分岐を避ける順化という考え方を導入することでこの問題を解決しようと試みました。特に底体に対する相対的な順化という定義を設けたのがポイントです。解析の手法としては対数幾何学を拡張して有限生成ではないモノイドを扱う特殊な対数スキームを利用しています。これにより合体空間の基本群を特殊ファイバーの対数クンマーエタール基本群と比較することが可能になりました。結果としてある種の条件を満たす合体空間において順化基本群が位相的に有限生成であること、さらに厳しい条件下では有限定時であることを証明しました。対数層の切り張りのような操作で不変量を計算できる道を開いた点は非常に実用的で鮮やかなアプローチだと思います。6本目はビアチェスラフ・ハラルモフさんとラレシュラス・デアコヌさんによるロアーバウンズ・フォー・ザ・スミス・トム・ディファイシエンシー・オブ・ヒルベルト・スクエアーズ・ヒルベルト正方形のスミス・トム欠損の加減です。この論文では実代数多様体におけるトポロジー的な制約であるスミス・トム不等式に注目しています。特に複素化させた時のベッチ数の和と実部分のベッチ数の和が等しくなるいわゆる最大多様体について考えていますね。面白いのは最大多様体の対称正方形は常に最大になりますが、その正則化であるヒルベルト正方形になると必ずしも最大になるとは限らないという点です。著者たちはヒルベルト正方形の未部分を 強薬な氷見ペアや異なる連結成分のペアといった3つの層に分解するという非常に丁寧な切り張り手法を用いて分析しました。この幾何学的な分解にマイヤービートリス完全系列を適用することで最大性からのズレである欠損の具体的な加減を導き出しています。特に2次元以上の未アベルタ様態のヒルベルト正方形は決して最大にならないことを証明しており、次元が上がると欠損が指数関数的に増えていくという結果は直感的な予想を裏付ける非常に強力な結論だと思います。この成果は複素多様体のドゥアリー空間にも拡張されており、実代数幾何学の枠組みを広げる重要な研究となりました。7本目はピンリさんによるトポロジカルオブストラクションズトゥジオメトリックポジティビティ&ネゲイティビティオンカラビ YAU マニフォールズカラビアウ多様体における幾何学的な生成と不正に対する位相的な障害です。この論文ではカラビアウ多様体が持つ位相的な構造がただしまたは負の幾何学的性質を持つ他の多様体と互換性があるのかを探っています。簡単に言うとカラビアウ多様体が負の多様体のような性の性質や逆に負の性質を持つ多様体と形としての位相が同じになり得るのかという問いに挑んでいます。結論から言うと答えはノーでした。まず複素次元が偶数のカラビアウ多様体は弱い負の多様体とは同小にならないことが証明されています。A ハット種やトッド種といった位相不変量を使うことで性の極率を持つための条件を満たせないことを鮮やかに示しています。さらに群作用の視点からも面白い結果が出ています。特定の条件を満たす滑らかな多様体がコンパクトなリー群の作用を持つ場合、それはカラビアウ多様体とは同小になりません。また負の性質に目を向けるとカラビアウ多様体の基本群はケーラー双極多様体のそれとは同型にならないことが分かりました。これはオイラー表数の符号という決定的な違いがあるためです。カラビアウ多様体が正負どちらの極端な幾何学的性質とも相入れない非常に独特で頑固な位相を持っていることが分かった研究でした。8本目はミハイル・カプラノフさんによるスーパーサイウムツリーディファレンシャルオペレーターズオブインフィニットオーダー&シータファンクションズ超対称性無限次微分作用素とテータ関数です。この論文ではテータ関数のモジュラー性を証明するために佐藤幹夫さんが用いた無限次微分作用素という不思議な道具に物理学の超対称性の視点から光を当てています。佐藤さんの手法は非常に画期的でしたが、なぜあのような無限次の作用素が現れるのかという根本的な仕組みは謎に包まれていました。そこで著者はジーゲル平面をスーパー領域へと拡張し、テータ関数を特定の重みを持つスーパー形式として捉え直しました。驚くべきことに超対称性の生成個の指数関数を取ることで自然に無限次微分作用素が導き出されることを示したのです。特に種数2の場合にこれが3次元の超強系群に対応しラプラス方程式とディラック方程式が組み合わさった形になるという指摘には物理と数学の深い結びつきが感じられてワクワクしますね。最終的に非局所的な差分方程式を局所的な無限次微分方程式へと変換することで強系幾何学と表現論そしてモジュラー形式の間の密接な関係を鮮やかに明らかにしました。9本目はロバート・ラターベールさんによるアルゲブレイック・サイクルズ&ファノ・スリーフォールズ・オブ・ジーナス7種数7のファノ3次元多様体と代数サイクルです。この論文ではファノ3次元多様体が情報的なチャウ・キュネス分解という特別な構造を持つかどうかを詳しく調べています。特にピカール数が1であるファノ3次元多様体なら全てこの構造を持つのかという問いに挑んでいます。著者は種数7の非常に一般的なファノ3次元多様体に注目しそれを相対曲線と結びつけることで解析しました。その結果 なんとこの三次元多様体は情報的なチャウキュネス分解を持たないことを証明したんです。代数幾何学ではアベルヤコビシャ像でゼロになるけれど、チャウ群ではゼロではないというサイクルを見つけるのはかなり難しいことなのですが、この論文ではその具体例を提示しています。一方で代数的同値という少し緩い条件で考えれば、どんな派の三次元多様体でもこの分解を持つという面白い対比も示されました。曲線の場合は代数的同値でもダメなことが多いので、三次元多様体ならではの振る舞いが見えてきてワクワクしますね。10本目はアレシオセラさんと小山紗恵さんによるトロピカル&アルゲブレイックエリプティックプレーンカーブスウィズフィックスト J インバーリアント、固定された JF 変量を持つトロピカルおよび代数的楕円平面曲線です。この論文では特定の JF 変量を持つ楕円平面曲線をトロピカル幾何学という手法を使って数え上げています。もともとパンダルパンディさんが導き出した代数的な計算式があったのですが、それをトロピカルな視点から証明しようという試みです。これまでの研究ではなんとなく帳尻を合わせるような重み付けが使われていて、代数的な曲線との幾何学的なつながりが不透明でした。そこで著者たちは適切に間隔が空いたトロピカル曲線のモジュライ空間という概念を導入しました。JF 変量が極端に大きい場合や小さい場合で曲線のサイクル構造がどう変化するかを丁寧に分析しています。特に JF 変量が大きい時にサイクル内の辺が縮小していく様子などの議論は非常に緻密で説得力がありますね。最終的にトロピカルな数え上げがパンダルパンディさんの数式と完全に一致することを証明しました。またグロモフ・ウィッテン不変量による数え上げとは結果が異なることも明確にしています。曖昧だった過去の議論を正し、構造的な根拠を提示した点が素晴らしい成果だと言えます。11本目はモーリッツ・ハルトリーブさんとサケット・シャーさんによるイクイバレンシズビアツイステッドハイパーホロモフィックシーブスフロムトランスバースラグレンジャンフィブレーションズ、横断的ラグランジュファイブレーションからのツイストされたハイパーホロモーフィック層による同値性です。この論文ではハイパーケーラー多様体という非常に特殊な空間における新しい層の構成方法について論じています。特に計算型だけでなく、より複雑な OG 点型という多様体に対してもツイストされたハイパーホロモーフィック則を構築した点が画期的です。その手法がとても巧妙で、2つのラグランジュファイブレーションが互いに横断的に交わることを利用しています。ツイストされたポアンカレ層を畳み込むことでフーリエム改革を定義し、それがハイパーホロモーフィックなベクトル則になることを証明しました。この結果を用いて OG 点型の多様体においてレフシェッツの標準予想が成り立つことを示し、さらに相有理的な多様体同士が同来圏において同値であるという D 同値予想も証明しています。これまで計算型でしか得られていなかった結果をより高次元で複雑な対象にまで広げたという執念のような熱意を感じますね。代数幾何学の難しいパズルを巧みな構成法で解き明かした素晴らしい研究です。12本目はアービド・シクベランドさんによるサイト&グロタンディークトポロジーズ、サイト&シーブス、サイトとグロタンディーク位相、サイトと相です。この論文ではモジュライ空間やスキームを構築するための基礎となる兼論、サイト、そして層について詳しく解説しています。著者が解決したいのは特定の数学的対象をパラメータ化するモジュライ対象を見つけることです。通常この分野ではスタックという非常に複雑な二元という概念が出てきますが、そこをあえて避けてより扱いやすい適切な件としてスキームの件を構築しようとしています。このアプローチには私も非常に共感します。複雑すぎる道具に頼らずにいかにして本質的な構造を捉えるかという挑戦的な姿勢が伝わってきますね。具体的には まず米田保台から始まり、グロタンディーク位相を備えた県であるサイトを定義します。そしてこのサイト上の層を考えることで、位相空間のような論理を抽象的な県に適用できるグロタンディークトポスを作り上げました。さらに起点や局所化という概念を導入し、アーベル県における像や予像を用いることで、帯域的な対象やアフィンスキームの対象を定義しています。最終的に直積を持つアーベル圏のような特定の性質を持つ圏であれば、スタックのような高次圏の構造に頼らなくてもスキームの圏を構築できることを証明しました。非常に骨太な構成であり、基礎から応用まで一貫した流れでまとめられています。13本目はマス OC からのクロス投稿で、ハディ・ハジエ・グラリさん、ベネディクト・ウォルターさん、チャイタニア・シンデさん、ミゲル・フルタード・サンジェリー・ロペスさんによるウェイト・セティフィケーツ・フォー・コンベックス・マルチ・オブジェクティブ・ MPC ・ジオメトリック・チャラクタリゼーション・コンストラクション・アンド・フォレクロージャー、凸多目的モデル予測制御のための重み証明書、幾何学的特性評価、構成及び排除です。自動運転の制御では、安全性や法令遵守といった優先順位を厳格に守る必要があります。通常は優先順位の高い順に何度も最適化を繰り返す手法が使われますが、計算負荷が非常に高いのが悩みどころです。そこで一つの最適化で済む重み付き合計方式が検討されますが、単純に重みの比率を大きくすればいいというわけではなく、正解にたどり着けないことがよくあります。この論文では、重み付き合計が優先順位付きの手法と完全に一致するための幾何学的な条件を明らかにしました。面白いのは、頻時損失のような関数を使う場合は適切な重みを線形計画法で計算できる一方で、事情頻時損失のような滑らかな関数を使うと有限の重みでは絶対に一致しないという排除結果を証明した点です。滑らかさを求めると優先順位が再現できないというのは、制御設計におけるジレンマを感じさせますね。さらにこの重みは刻々と変化するため、監視役を設けて不整合が起きた時だけ元の手法に戻るという賢い仕組みを提案しています。シミュレーションではこの方法で法令遵守の精度が大幅に向上したそうです。14本目はマス RT からのクロス投稿で、ボミンジアさんによるミニマルニルポットンとオービッツオブタイプ G に F4&E8、 G に F4 および E8 型の最小べき例軌道です。この論文では複素単純リー代数の最小べき例軌道の平方がある滑らかな純アフィン多様体の余接速の全空間と同型になり得るかという問題に取り組んでいます。これまでにタイプ A や B、C などのケースでは同型になる例が見つかっていましたが、残りのケースはどうなっているのかという点が大きな焦点でした。結果から申し上げますと、タイプ G に F4、 そして E8 についてはそのような滑らかな純アフィン多様体は存在しないという否定的な答えが出されました。さらにこの結果はタイプ E6 や E7 にも拡張されています。証明の手法がとても巧妙で、まず純アフィン多様性の性質を分析し、べき例軌道の平方の頂点における接表現を詳しく調べています。特に最高値の展開における特定の指数の出現回数から固定部分空間の次元に上限があることを導き出している点が非常に鋭いアプローチです。この計算された上限が軌道の次元から要求される次元よりも厳しく小さくなるため矛盾が生じます。これで最小べき例軌道の平方と余接速の同型に関する分類が完結したことになります。例外的なタイプ全てにおいて否定的な結論が出たことで、理論的なパズルがきれいに埋まった快感がありますね。15本目はマス NT からのクロス投稿で、ステファノ・ビニさんによるアナリティックランク1プロパゲーションインヒダファミリーズ、ヒダ族における解析的ランク1の伝播です。この論文では モジュラー形式の解析的なランクがピーシンヒダ属の中でどのように変化するのかを詳しく調べています。特に解析的ランクが1であるという性質が属の中の他の点にどのように伝わるのかという点に注目していますね。研究の背景には関数方程式で決まる最小限のランクしか持たないはずだというグリーンバーグさんの最小性予想があります。これまでは重さ2の場合にしか証拠がありませんでしたが、ビニさんは重さが2より大きい点からでもこの性質が伝播することを示そうと試みました。具体的にはハワードさんの大きなヒーグナー点を用いてネコバルのヒーグナーサイクルをピーシン的に補完するという高度な戦略をとっています。さらにグロスザギエ型の公式であるチャンさんの公式を使い L 関数の中央値の微分とサイクルの高さとの関係を導き出しました。一部に高度な予想を前提としていますが、結果としてある一つの点が高重量で解析的ランク1であればほとんど全ての偶数重量の点でも解析的ランク1になることが証明されました。特定の重さに依存せず属全体でランクという性質が共有される様子が分かって非常にエキサイティングな結果だと思います。最後はマス RT からのクロス投稿でサンジャイアムルティアさんとウメシュルベイさんによるモズリオブスーパーレプレセンテーションズオブクイバーズキバーのスーパー表現のモジュライ空間です。この論文ではキバーというグラフのような構造を持つ表現をスーパー対称性を持つ世界に拡張して考え、そのモジュライ空間を構築しています。もともとこの分野にはキングさんが提唱した幾何学的普遍量理論という強力な枠組みがありましたが、スーパー一般線形群は通常線形還元的ではないため、そのままでは適用できないという難しい壁がありました。そこで著者たちは群の玉部分やパリティを入れ替える演算子をうまく活用し、表現空間を2倍にするというユニークな手法でこの問題を突破しました。安定性と反安定性の概念をスーパー表現に導入し、幾何学的な安定性と代数的な安定性を結びつけた点は非常に巧妙なアプローチだと思います。結果として半安定なスーパー表現のモジュライ空間を構成することに成功し、さらにスーパーグラスマン多様体などもこの枠組みで実現しました。特にボゾン的な還元を行うと古典的なモジュライ空間に一致する一方で、スーパー設定ならではのべき例なきセミ普遍関数が現れるという具体例が示されており、スーパー対称性がもたらす構造の豊かさが伝わってきます。というわけで今回は代数幾何学からモジュライ空間、キバー、カラビアウ多様体、そしてリー代数やトポロジーまで非常に奥深い世界を旅することができました。知的な刺激に満ちたエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回もお楽しみに。